はようございます。それでは一言お祈りをさせていただきます。天の地なる神様、今朝も私たちを礼拝の民として、あなたにあがなわれたものとしてこの場に集めてくださったことを感謝いたします。どうぞ今日用意されています神様の御言葉を共に味わい、また私たち一人一人がこの一週間もあなたと共に歩むことができますように、またあなたの福音を証しするものとなることができますように、今日のこのしばらくの時を祝福してください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今週も引き続きヤコブの手紙を読んでいきたいと思いますけれども、先週は19節から21節、特に19節、20節を中心にお話ししました。私たちは18節にあるように御心のままに真理の言葉を持って生んでくださいました、神様がそのように生んでくださった、そのようなものであるということをお話ししましたが、その後に私の愛する兄弟たち、このことをわきまえていなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさいという勧めがあります。聞くのに早くというのは、私たちが神様の御言葉、特に真理の御言葉を聞くときには、それを聞き流してはいけない。御言葉を聞いたならば素早くそれに応答しなさいというお勧めです。それに対して語るのに遅く、怒るのに遅くということは、自分の考えや思いをそのままに口に出してはいけない。特に感情的な言葉をそのまま口から出してはいけない。慎重かつ冷静でありなさいというお勧めです。私たちはいつも神様が喜ばれるような、そして人を生かすような言葉をお互いに口に出したいと思いますが、もちろんそれはいろいろ巷にもですね、心理学やマナーの本がたくさん出ています。人付き合いを良くするおしゃべり術とか、そんな本もたくさんあるわけです。もちろんそれはそれで意味があることですけれども、聖書が言っていることはさらに深いところです。結局は私たちが心の中で考えていること、今自分の心が満たされているそのことが言葉となって外に出るのだということ。もし怒りが私たちの心を支配しているならば、その怒りが 口を通して現れるでしょう。嫉妬や妬み、恨み、不満、そういった悪い思いが心の中にあるなら、それが言葉からにじみ出てくるでしょう。先週の御言葉に言いましたが、イエス様はこのように言われました。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。人の口は心に満ちていることを話すからです。このようにイエス様もおっしゃっているわけです。それに対して私たちは、本来クリスチャンは心に御言葉を植え付けられていると21節に書かれています。本来私たちは御言葉を心に植え付けられている。それならば私たちは神様の御心に従った、御心にかなうことを話すことができるはずなんですが、またここで進められているのは、御言葉を素直に受け入れなさいということです。私たちはその心に植え付けられている御言葉を素直に受け入れていけば良いのですという勧めです。そうすれば私たちは心の中の思いが言葉となってあふれ出てきます。神様を感謝する思い、神様への賛美、また兄弟姉妹への愛、そういったものが心にいつもあるならば、それが口から出て賛美となり、そして兄弟姉妹を励まし生かす言葉となっていくのではないでしょうか。私たち一人一人が素直に御言葉を受け入れて、互いに語る言葉が神様の栄光を表すようなものでありたい、そんなことを話しました。さて今朝は22節からです。22節をもう一度見ていただきたいと思いますが、 御言葉を行う人になりなさい。もうシンプルに、もう直接こう言われています。御言葉を行う人になりなさい、まあ、これがヤコブの手紙全体を通しての中心的なメッセージの一つであると言ってよいと思います。そして、ずっとお話ししてきましたが、ヤコブの手紙の背後にあるのは主イエス様のお言葉です。主イエス様はあの三条の説教をまとめるにあたってこう言われました。ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は、私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者はとイエス様は語られました。つまり御言葉を聞いた人はそれに応答して実際に行うようにとお勧めになったわけです。さて、そのようにヤコブの手紙でも御言葉を聞くだけではなく行う人になりなさいという勧めがあるわけです。それはこのイエス様が語られたことと、まあ、つながっていることがわかるわけですけれども、さてこの22節の後半から24節までは何が書かれているでしょうか。それは御言葉を行う人とは正反対の人たちのことが書かれています。ただ聞くだけの人、ただ聞くだけの人、そして御言葉を聞いても行わない人、ただ聞くだけの人、御言葉を聞いても行わない人、このような人はどのような人なのか、まあ、そのことを説明することによって御言葉を行う人とはどういう人なのかということを、まあ、説明しているわけです。まあ、聖書の中にそしてイエス様もしばしばこうやって反対のことを語ることによって、本当はこうなんだ、正しいこととはこういうことなんだということを、まあ、説明されることがあります。ここでも御言葉を行う人とは正反対のただ聞くだけの人、御言葉を聞いても行わない人について、語っているわけです。じゃあ聞くだけの人、御言葉を聞いても行わない人とはどういう人でしょうか。まず聞くだけの人、これは22節ですが、自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。ただ聞くだけの人とはつまり自分を欺いている人のことです。自分を欺くとはどういうことでしょうか。まあ、欺く、騙す、普通は他の人を間違った道へ、間違った方向へと、まあ、導いてしまう。騙して欺いて間違った方向へと他の人を導くことが欺くということですけれども、自分自身を欺くとは一体どういうことでしょうか。なんとなくは分かるんですが、考えてみるといろいろと深いものだなと思わされます。自分が間違っていることを分かっているのに間違っている道へ行くってことがあるんでしょうか。先ほど私たちクリスチャンは心に御言葉が植え付けられているはずだとお話ししました。私たちは心に御言葉が植え付けられているはずです。しかしその御言葉に対して聞くだけで応答しない、従わおうとしない、まあ、それを自分を欺くと言っているのではないかと、まあ、思わされます。つまり御言葉を知らないわけではありません。聞いていないわけではありません。実際聞いているわけです。そして聞いた御言葉が正しいことをも知っています。それでも御言葉に対して耳を塞いで心を閉じて応答しようとしない、答えようとしない、従おうとしない、そういう姿勢のことを自分を欺いていると言っているのではないかと思うわけですね。この例として創世記の最初に出てくる人たちのことを思い出します。最初の人間アダムとエバは蛇の惑わしによって神様との約束を破って罪を犯しました。その後神様はこんなことをお尋ねになりました。あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのか、そのように声をおかけになりましたが、それに対してアダムは何と言ったでしょうか。まあ、何と言ったと言いますか、 自分の身を隠したと書いています。はい、私がここにおりますとは言わなかったんですね。二人は自分の身を隠したと書かれています。その次の世代のカインとアベルについてはどうでしょうか。最初の殺人事件が起こってしまった時、兄のカインに対して神様はこのように言われました。あなたの弟アベルはどこにいるのか、あなたの弟アベルはどこにいるのか。神様がそうお尋ねになった時、カインは、私は弟の番人ではない、どこ行ったかそんなもの知らないと答えました。アダムとエヴァにしろ、そしてカインにしろ、彼らはいずれも神様の呼びかけが自分の間違い、罪を指摘しているということを知っていました。しかし彼らは神様からの呼びかけに応答することを拒みました。応答しませんでした。神様の御言葉は聞かなかったことにしたんではないでしょうか。それがまさに自分を欺いているということです。自分の本当の状態、罪に向き合おうとしない、それが御言葉を聞くだけの人の特徴といえます。さて次に、御言葉を聞いても行わない人について、面白い例えが使われています。23節です。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔失礼しました、自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。眺めてもそこを離れると自分がどのようであったかすぐに忘れてしまいます。皆さんは鏡で自分の顔を一日に一度は見るんじゃないかなと思います。特におしゃれでない、男性であっても全然見ないということはないのではないかと思います。もちろん、お化粧や身だしなみを整えるために見ることが多いわけですが、それだけでなく体調を確認するため、なんか腫れぼったいなとかですね、顔色はどうかなというのを自分で確認するために私たちは自分の顔を鏡で見ます。鏡は日常に欠かせないものです。しかしこのヤコブの手紙が書かれた当時、つまり約2000年前はどうだったでしょうか。どうも鏡は誰もが持っている日用品ではなかったようです。そして当時の鏡には当然ガラスは使われていません。おそらく日本でも出てくるですね、銅鏡というとにかく金属をただひたすら磨いただけの鏡です。もちろんそれも鏡としては使われましたけれども、今私たちが持っているような鏡のように鮮明に映るわけではないでしょう。あるいは、ちょっと歪んで映ったりするものではなかったかと言われています。ですから当時の人たちの中には自分自身の顔をあまりよく知らないという人がいたのではないかと思います。今私たちは鏡だけなく写真もよく撮りますので、自分の顔がどんなのかなというのは普段意識しているかもしれません。でも鏡もない時代、当時の人々は自分の顔がどんな顔かということをあんまり意識しなかったような気がします。せいぜい川の水のあるところに、映る自分の顔を見たぐらいだったのではないかと思います。もちろん鏡に思ってるならば、それに映った自分の像を眺めることによって自分の顔がどんなものであるかを知るわけですけれども、さっきも言いましたが、今よりはずっと不鮮明です。そして若干歪んだりしています。だから人々が鏡から離れると自分の顔がどんなふうに見えていたかをすぐ忘れてしまう。そしてそんな不鮮明な鏡をずっと見る人はいなかったのではないかと想像するわけですね。ギリシャ神話の ナルシストの語源のナルシサスという少年は、確か水に映った自分の顔をずっと見てた、あまりにも自分の顔が美しいと、自分の顔に、もう 酔っていたっていう、まあ、そういう、まあ、そこから自分に酔う人のことをナルシストと言ったりするわけですけれども、まあ、そういう人はあんまりいないでしょう。普通は鏡を見てもすぐにそこから離れてしまうわけです。そして自分の顔がどんな顔だったかなということはもうすぐに忘れてしまうわけです。今の鏡はもちろんもっとはっきりと自分の顔を映し出します。でも当然のことですが、外面だけが映し出されるのであって、その人の内面までは映されるわけではありません。そして鏡に映った像は実は自分の像ではあっても本当の自分ではないんですよね。左右が入れ替わっています。で、当たり前のことですが、本当の自分の顔を自分の目で見た人はいないはずです。なんか目ん玉をこんなしてですね、こうでもしない限り自分の顔を自分で見ることは絶対にできない。鏡だろうが写真だろうか、それは本当の自分の姿ではないんですね。でも他の人からは本当の自分の顔を見られているわけです。ところでここには生まれつきという言葉が出てきます。生まれつきの顔とは一体どんな顔のことなんだろうか。まあ、少し細かい話になりますけれども、生まれつきという言葉がオリジナルとか起源を意味する言葉で、まあ、ある人はこれは創世記を思わせると考えまして、神様が私たち人間を作られた時の理想的な本来の人間の姿であると解釈する人もいます。まあ、そう理解すると御言葉という鏡を通して本来の私たち人間の理想的な姿が映し出されるけれども、行わない人はすぐ鏡を離れるので、それがどんなものであったかをすぐ忘れてしまう。まあ、とても分かりやすい解釈なんですけれども、まあ、一般的にはちょっとそれは無理があるだろうと考えられているようです。つまりもう単純に現実の自分の姿のことです。ありのままの姿のこと、それが生まれながらの自分の顔。つまりもう、まあ今ではね、まあ、整形手術とかもありますけれども、普通はもう持って生まれた顔を変えることはできないわけです。その本来の自分の姿を生まれたままの顔と言っているんではないかということです。しかもその鏡に映っている自分の顔は完全ではないわけです。傷やシミがあるでしょう。アンバランスなところも気になります。まあ、私の顔は完璧だと思ったらそれこそ大変ですよね。ナルシストになっちゃいますけれども、まさしく自分の顔を私たちは見ます。でも多くの人はその顔を見てもすぐに忘れてしまうということですね。本当の自分の姿を見て、あ、傷やシミがあるな、嫌な部分があるなと思っても、それで何か行動を起こすということはあまりありません。その場を離れると自分がどのように映っていたかをすぐに忘れてしまいます。ここで言われている御言葉を聞いても行わない人とはそういう人のことなんだということです。まあ、神様の御言葉を聞くときに自分の本来の姿に気づかされる、自分が神様の形に作られた本来あるべき姿からいかに離れているか、自分が罪深いものであるか、それに気づかされるはずですが、御言葉を聞いても行わない人はその場から離れるとそれをすっかり忘れてしまう。御言葉によって教えられたことを忘れてしまう。そのような人を生まれながらの顔を鏡で眺める人のようですと、まあ、言っているわけですね。なんか面白いけれどもちょっと難しい例えだなと改めて思わされますが、皆さんはいかが感じたでしょうか。さて最後の点ですが、それに対して御言葉を行う人とはどんな人のことでしょうか。25節をご覧ください。しかし自由をもたらす完全な律法を一心に見つめて、それから離れない人。自由をもたらす完全な律法を一心に見つめて、それから離れない人。これが御言葉を行う人のことです。まあ、ここでも少し細かいことを言いますけれども、神様の御言葉と言われていたのが、ここでは律法に変わっています。御言葉ロゴスから、律法ノモスに言い換えられているんですね。でももちろん別のものではありません。で、律法は旧約聖書では トーラーと呼ばれて、見教えとか戒めと訳されることがあります。もちろん律法も神様の御言葉そのものですが、ここでヤコブがあえて律法と言い換えたのは、神様の御言葉は守り従うものであるということを、まあ、はっきりさせたかったからではないかと思われます。旧約聖書の時代になっても律法がなくなったわけではありません。当時のユダヤ人たちは律法に対して極めて厳格でした。しかしユダヤ人たちはだんだん神様の御言葉そのものよりは、律法に何が書いているか、何をするべきかという人間の教えが大事になってしまっていました。そのことをイエス様は厳しく警告されたわけです。つまり、あなた方は神の御言葉よりも人の言い伝えを大事にしているではないか。そしてイエス様は、私は律法を、マタイの5章17節ですね、こんなことを言われました。私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。イエス様は律法を廃止するために来られたのではなく、それを成就するために来たのですと言われました。ここで律法が主イエス様によって完成し、命を与える御言葉、罪から私たちを解放する、つまり自由を与える御言葉となったということです。つまりイエス様の御言葉こそが自由を与える完全な律法であり、福音そのものです。また詩編の119編43節では、主の御教えが真理の御言葉であると、まあ、言い換えられています。まあ、主の御教えということについて119編はずっと語っているわけですが、それは真理の御言葉であるとも言っています。少し説明的になりましたけれども、つまりヤコブがここで自由をもたらす完全な律法と言っているのは、これはまさに神様の御言葉のことであり、そして私たちがその神様の御言葉に聞き従うべきである、まあ、そんな意味を込めてこのように言っているのだと、まあ、理解できるわけです。さて、大事なのはその真理を与える自由の律法、つまり御言葉に対してどのような態度を取るべきかということです。一心に見つめると書かれています。一心に見つめる、まあ、これは明らかにですね、その前に書いている鏡を眺めてもすぐに離れるとは違う態度です。鏡を見てもすぐにその場を離れるのとは違って、神様の御言葉を一心に見つめなさいと言われています。一心に見つめる、なんかこれも面白いですね。普通私たちは神様の御言葉を見つめるとは言いません。聞くとか理解する、読む、でもここではなぜか一心に見つめると言われています。つまり律法、すなわち神様の御言葉に強い関心を持って注意を払って集中し続けるということではないかと思うんですね。神様の御言葉にいつも強い関心を持っている、注意を払っている、そして集中し続ける、つまり一心に見続けるということです。神様の御言葉を一心に見つめてそれから離れないとはどういうことでしょうか。まあ、ただ神様の御言葉の意味をあれこれ考えたり分析することも大事ですが、それだけではないでしょう。その神様の御言葉、そして御言葉を与えてくださった神様から目を離さない、神様の御心にいつも思いを馳せる、それが私たちが神様の御言葉を一心に見つめるということです。そうするならば私たちはすぐ忘れる聞き手にはならないと言われています。私たちが御言葉、自由をもたらす完全な律法から目を離さないで一心に見つめるならば、その御言葉が私たちのうちに働いてくださって、私たちはその御言葉を実際に行う人になると勧められています。私たちは 少なくともここに来られている皆さんは神様の御言葉に従いたい、行うものになりたいと願ってきたのではないでしょうか。そして実際に努力もしたでしょう。でもなかなかそのようにはならないという経験をしてきたのではないかと思います。その一方でこういうことはなかったでしょうか。神様が語られたことに素直に耳を傾けることができない、特に自分に都合の悪いことは聞き流してこなかったでしょうか。聖書を読んでいても、ああなんかもう、まあ、大体私たちはそうなんですが、自分が思ってた通りのことを書いてると、ああやっぱり私は正しかったと安心するんですが、自分が考えていたのと違うことが書いてるとやっぱり心がざわざわしてくるんですね。そしてああどうしようとなりますけれども、そこで私たちは神様どうか教えてください、そして間違っていたなら悔い改めに導いてくださいと御言葉にとどまり続けるのか、それともああもうこれは見なかったことにしようと言ってその場を離れてしまうか。その場を離れるならまさに鏡に映った自分の生まれつきの顔を眺める人のようだということではないかと思うんですね。まあなんかよく聞いた話ですが、特に進路のことを考えている人がですね、まあ、自分はもうこうしたいとほぼ決まってるわけですね。でなんかその順調にそのように進んでるように見える。でもある時聖書を読んでいて、どうもそれとは違うことが書いてある。私はもう A という方に行きたいのに、なんか神様 B という方向に行こうと言ってるような気がするというか、そう聖書にはそうはっきり書いてある。じゃあどうしたらいいのか、まあ悩むと思うんですね。まあ半分ある人は冗談で、もうちょっと聖書はちょっと読みすぎた、なんかもう決めれないからもう読みたくないとそんなことを言う、まあ半分冗談でそんな証をする人もいましたけれども、私たちは神様の御言葉に従いたい、行うものとなりたいと言いつつも、なんか自分に都合の悪いことを発見したらそこから離れてしまったり聞き流してしまうことはなかっただろうか。そんなことを思わされるわけですね。まさに離れてしまうなら、それは鏡に映った自分の生まれつきの顔を眺める人、不鮮明な歪みのある自分の姿を見るだけですぐに目をそらして忘れてしまう人ではないか。しかしそれに対してすぐに忘れない聞き手、御言葉を行う人とは、その御言葉を一心に見つめてそこから離れない人なんだ。御言葉を実際に行う鍵がここにあるわけです。御言葉に従えない、行えないと嘆くよりは、御言葉そのものを一心に見つめて離れない、そのようなものでありたいと願います。まあ、最後に御言葉を行う人になりなさいというこの勧めに戻りたいわけですが、このお勧めは一度従えば終わりという勧めでは当然ないわけですね。御言葉に従いなさい、私は、まあ、あの時御言葉に従いました、それで終わりではありません。むしろ御言葉を行う人であり続けなさい、御言葉を行う人であり続けなさいという意味です。それがまさに一心に見つめてそれから離れないということではないでしょうか。私たちの日常生活の中にいつも神様の御言葉があるということ、心の中に、思いの中に御言葉がいつもあるということです。それが最後にですね、詩編一編の中に出てくるあの言葉ではないかと思うわけです。詩編の一編にはこんな言葉があります。すみません、私がちゃんと開く。詩編の一編の特に2節3節ですね。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。神様の御教えを、つまり御言葉を喜びとして、昼も夜も 口ずさんでいる人、つまりいつも私の周りには神様の御言葉がある、そのような人に対して神様は時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことは全て栄えると約束してくださいました。私たちもいつも御言葉に接し、親しみ、口ずさむように生きていきたいと思います。そして共に祝福を受けたいと思います。お祈りしましょう。